まずお祈りを捧げさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。厳しい暑さの中ですけれども、こうして今日も本当にあなたを慕い求めるお一人お一人を導いてくださいました。心を合わせて今日も心からあなたを感謝し、あなたに感謝の礼拝をこうしてお捧げいたします。愛する古谷姉妹が今調子を崩して入院しておいでですけれども、どうぞ姉妹の上に本当にイエス様の慰め平安がありますように、お癒しがありますように、また弱さを覚えていらっしゃいます、どうぞ一人お一人の上にもついて変わることのないイエス様の恵み支えがありますように、心からお願いいたします。今日もあなたの言葉を開きます。どうぞご聖霊様が我ら一人一人に命の言葉、神の言葉を語ってくださいますように、はじめに尊い救い主イエスキリストの名前を通してお祈りをお捧げします。アーメン。今日もですね、伝道者の書をご一緒に見てまいりたくと思います。今日読んでいただいたこの4章の箇所にも、やはり冒頭から書かれておりますところの私たちの人生、この地上の旅が本当に楽しく、いろんなこともありますけれども、一方では本当に虚しい、限りがある、そんな現実をですね、もう一度しっかり見るように、私たちのためにこのようなお言葉が書かれてあります。しかしながら今日の4章のところはですね、また新たなそういうこの私たちのうちに日々の生活の中の虚しさと同時に、本当に素晴らしい神様のですね、こう応援歌とも言えるようなお言葉を今日は読むことができます。まず最初にですね、4章の7節から見てまいります。私は再び火の下に虚しさのあるのを見た。虚しさ、本当にもう元気が出てこない、そういう私たちの空虚感ですよね。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる。確かに私たちの人生、また身近な生活の中にもですね、時々仲間がいらっしゃらない、本当に一人ぼっち、そういう方をお見受けいたします。今日も愛する神の家族があり、兄弟姉妹があり、お友達があり、そしてこうして共に集えることも幸いですけれども、でも時々ですね、私たちの心の中にも何か本当に寂しさを思う、一人ぼっちを感じる時があるかも分かりません。ですから決して特別の人だけではなくて、ある意味で私たちみんなこのことだと私はこう思うんですね。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる。でそれでも彼の一切の労苦には終わりがなく、彼の目は富を求めて飽き足りることがない。そして私は誰のために労苦し、楽しみもなくて自分を犠牲にしているのかとも言わない。これもまた虚しく辛い仕事だ。最近はですね、何かこう、お一人様っていう言葉がなんかちょっと流行ってるような気がするんですよね。暗いイメージではなくて、積極的な意味でですね、はい、お一人様いらっしゃいませっていうような感じで、よくお店もですね、一人では入りにくいそうではありませんよ、どうぞお一人でも結構ですよってことで、気軽に入っていただけるような、そういうお店が次々と出てきました。旅行会社もですね、お一人様ツアーというのがあるということを聞いてね、いや面白いなと思いましたね。誰かと一緒に行くのが普通かと思うんですけれども、いや一人でも結構です。行った中で、旅先で、旅は道連れ、夜の酒、いいお友達ができるかも分かりません。でもとにかくお一人様大歓迎、そういう旅行を用意しましたって、こういうような感じでしょうかね。もう今やお一人様っていうのは何か一つのですね、こう生き方とも思えるわけですよね。しかし、まあ、そういう言葉もありますけれども、でもやっぱり一人ぼっち、この言葉には本当に何かこう寂しく辛い、そんなこう気が私はします。たとえ家族がいても、夫やあるいはまた子供たちがいても、妻がいても、でも時々私たちもですね、ああやっぱり自分は一人ぼっちだなって感じる時があるかも分かりません。この 今の気持ちを誰が分かってくれるか、今のこの虚しい心を、この悲しさを誰が分かってくれるか、もう誰も分かってくれない、そんな感じるときは、私たちはある意味で本当に一人ぼっちということが言えると思いますよね。この伝道者の書を記した神様の御霊様の助けによって導きで書かれた伝道者の書、あるいはあのイスラエルの第三代の王ソロモンではないかと私は思いますけれども、ソロモンは決してですね お一人様なんていう生活ではありませんでした。彼は知恵もありますし、仕事もできますし、また健康も素晴らしかったし、そして彼のそのような働きのゆえにですね、彼は多くの財を築き、そして、まあ、権威の象徴ともいえるようなですね妻、それから、まあ、いわばそばめっていうんですかね、おめかけさんのような人、もう千人もそばに置くぐらいのですね、そういう人生を過ごしてきた人なんですね。でもそんなソロモンがしみじみとここで言うのです。一人ぼっちで仲間もなく子も兄弟もない人がいる、なんという寂しいことか、虚しいことか。周りにはもう数えきれない、名前も覚えきれないぐらいの妃がおり、そばめがおり、家来たちがいり、仲間がいる、戦友がいるにもかかわらず、彼の口からある日出た言葉は一人ぼっち。この言葉の中にソロモンがいかにですね、目に見えるところたくさん人がいても、たとえ家族がいても、たとえですね本当に仲間がいても、ある意味で自分と共にそういう人生の寂しさや辛さや苦しさを共有できる、そういう人のいない自分自身の思いをこのようにこう語っているわけなんですね。そしてその次の言葉ですが、9節、二人は一人より勝っている、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。私は何度も何度もこの御言葉を読みながら、これは伝道者ソロモンの本当に心の底からの本音の言葉だと私はこう感じます。自分と本当に労苦を心を共有しできる、そのようなですね人が共にいるならばいいんだけれども、でも一人というのはなんと寂しく、なんと虚しいことだろうか。これが彼のですねソロモンの本音でありました。二人は一人よりも勝って、二人が労苦すれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす、倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。ソロモンの生涯を聖書の中から読んでいくと、彼は本当にたくさんの女性に囲まれながらも、実はこの人決めてですね、心に決めて生涯愛し通した人が彼にはいなかったということも私はこう読み取るんですね。そういうソロモンの言葉はですから、私たちの今の人生の中においても本当に大事なことをですねこう考えさせてくれます。実はこの伝道者の4章の9節は、私はいつも結婚式の時にですね取り継がせていただく、必ず読んでる御言葉なんですね。今日は結婚式ではありませんけれどもね、でももう一度ですね、いつも結婚式の時に祝福されるこの新郎新婦を前にして、本人たちに、そしてまたそのご家族や、臨席されるすべての方々に神様のお約束を伝えてきたわけですけれども、今日は結婚式ではありませんけれども、でもそこでお伝えしたことを皆さん方にもこうお伝えさせていただきたいと思うんですね。一人ということの寂しさや弱さ、虚しさ、しかし誰かと一緒にですね歩むことができる、これは何という大きな祝福だろうか、そのように思います。新郎新婦にはですね、これから人生長い旅ですけれど、労苦もあるけれど、 大変なことも必ず起こってくるだろうけれども、どうか本当に主が与えてくださった良き伴侶をですね、愛し、そして互いに励まし合ってやっていただきたいと、こういうことで、まあ、結婚式ではですね、この御言葉をおすすめの言葉とさせていただいております。そして今日の特に覚えたいその最後のこの12節のお言葉、もし一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は簡単には切れない、この言葉が私どもに示しておりますところの神様からの素晴らしいお約束を皆さん私たち一人一人覚えたいと思うんですよね。まあ、ここではですね、この三つ寄りの糸は簡単には切れない、この最後の言葉が本当にこう心に迫るんですけれど、三つ寄りの糸という言葉があります。古語訳もやはり三つ寄りの糸と訳されているんですけれども、しかし、ごめんなさい、共同訳の場合はですね、三つ寄りの糸と訳されているんですが、口語訳聖書は三つ寄りの綱、糸と綱じゃえらい違いですよね。一体元の言葉はどういう意味なのかな、私なりに調べました。まあ、とにかくですね、この言葉はなかなか糸とも訳しにくい、綱とも訳しにくい、とにかく細いそのようなですね、紐のようなものを指すお言葉なんですね。私たち自身は確かに、一本の糸のようなもの、細いようなもの、どんなに今日元気でですね、私は大丈夫、私は元気だ、私は大丈夫だって言ってながらも、本当に明日は分からない、私たちは体、心、魂も本当に弱いものだと思います。手帳を見ながら、ふとこの7月の5日はですね、先週でしたけど、私の大事な一つの記念日でありました。昨年の7月5日は実は私、救急車デビューをした日なんですね。生まれて初めて自分自身がですよ、ちょっと調子崩しましてね、初めて救急車に乗りました。その日朝から家庭集会やってて、もうお昼ぐらいまでは良かったんですけれどもね、なんか昼過ぎて皆さん帰られて、ちょっとまあ暑いこの季節でもありますので、ちょっとソファーに横になっているうちに、だんだんだんだんお腹がですね、キリキリと痛みましょう。まあお腹痛むことはそんな珍しいことではない、まあ1年に1回とか2回とか2年に1回とかそんなあるわけですけれども、あの時はですね、まあこの激しいこう腹痛でですね、もうお腹がよじれるような感じで、もう思わずこうソファで、お腹に手を当てながらね、こううずくまってたんですよ。まあ、そのうちに収まるかな、死を痛い、この痛いのなんとかしてくださいとお祈りしながらやってましたけども、なかなか収まりません。もうとうとうですね、こう寝返りを打つのも大変でしたので、そばにいました家内にですね、まあ、あの声をかけましてね、もうちょっとこれもうダメだから、ちょっとお医者さんやっぱり行くわっていうことで、でも車乗ったらって言うんだけども、いや車乗るにしてもこの、ね、その起きることもね、あの寝返りもちょっと痛くて痛いてててっていうような感じでしたので、まあ、結局ですね、救急車を呼ぶことになりました。まあ、例によってもうピーポーピーポー落ちの音がですね、もうあんな音させるともうご近所にもなんか変なこう心配をかけるなと思いながらですね、まあ、仕方がありませんよね。で、すぐ近くまで来て、救急車の方々ですね、来てください。まあ本当に今でも何度も思いましたけど、改めてね、救急車の方々、本当にもうご苦労さん、本当に助けていただいてですね、もうありがたかったですね。どうされましたか、大丈夫ですかって言って、担架でですね、じゃあもうこのまま、移りましょうって言って、もう痛い痛いって言いながらですけども、担架に横向きで移していただきながら、そしてそのストレッチャーですね、玄関から出て、そして救急車に乗って走りました。まあ、痛い割にはですね、わりかし頭はこうはっきりしてましたのでね、あ、今この辺りを曲がってるのとかね、あの街並みですと、あ、救急車はここを通るんだとか、まあ、ちょっとそんなね、冷静さがあったんですけれども、まあ、そんなこんなでとにかく、やっぱり10分ぐらいで、春日井市民病院に運ばれて、もうすぐ救急車の方が良かったですね。乗ってる間も脈を測ったり、どうだこうだ、いろいろ調べていただいて、病院との連絡も取っていただいて、もう、本当に至れり尽くせり、 もう頭がもう本当に下がる思いです。感謝でした。そして病院についていろいろ調べていただきました。まあ、ところが残念ながらですね、どこがどうなのかよく分からずですね、 2,3 日ちょっと痛みが続きましたけれども、結局1週間後には、もう分からない、まあいいでしょう、まあお大事にっていう、そんな感じでですね終わってしまったんですね。まあ、先ほどもですね、苦しまなかったらイエス様を知ることがないという賛美をしながらね、でも本当に私は、あの苦しみを通して、でも辛い中苦しい中いろんなことをね、本当にもう一度覚えることができました。改めて健康のありがたさ、また本当にですね、いざという時にこうして家内がそばにいてくれることや、またいろんな方々が本当にですね、全然知る名も知らない方々が本当によくしていただいてですね、もう本当に心からこう感謝感謝、まあ、そういうことを改めてこう、頭ではなくて心で体で感じさせていただく大事な時となりました。まあ、もちろんですね、何か原因があったと思うので、自分なりに生活はどうだったか、ちょっと夜更かしがしすぎたとかね、ちょっと食べ方の食事もどうだったかなとかね、いろいろこう反省する機会にもなりましたので、本当に恵みの良い機会となりましたけれど、まあ本当に改めてですね、一人だったら本当にもしどうなってるだろうか、そんなふうなことを思いますときに、誰かがそばにいてくれる、家内がいてくれる、また高齢してくださる方、癒やしたってくださる、祈ってくださる方々があるということは本当にですね感謝するものです。私たちはどんなに今元気でも強くても、確かに糸一本の細い紐、本当にそのようなものだと思いますね。しかしそんなですね、細い、いつ切れても仕方のないような細い糸であっても紐であったとしても、三つ寄りの糸は簡単には切れない。三つ寄りっていう言葉にまた私は本当になるほどなって思わさせられるのです。話は変わりますけれども、何年も前にですね、明石海峡の橋を渡ることがありました。遠くから見てても雄大ですけれども、そばに来たらもうあの橋の大きさすごいですね。まあ、鳴門海峡の橋だけではありません。どこの地域にももう珍しくない、あちらこちらにも、大きな橋がかかっていますので、すごいなとこう思うんですけれども、しかしある時にその、大きなですね、もう例えばその淡路の島と本州をつなぐ、明石海峡ですかね、あそこの橋もおよそ2000メートルぐらいの長さがあるようですけれども、しかしその作りがどのようであるかということを聞いて本当にすごいなと思いました。メインロープはもちろんですね、この太い2本のロープが走っていますけれど、もうご承知のようにあの1本のロープは中に細かい線がですねいっぱい入っているんですよね。しかもその細かい線を束ねて、そしてそれをさらに束ねて、そしてそれを束ねて、それであの太い大きなですね、もう1メートル越すようなすごい大きなロープになるんですけれども、実はその大きな太いロープもですね、数えてみると一本一本はですね、本当に細いロープをより合わさったものです。ただ束ねるというだけではなくて、それがこう夜ってこと分かりますかね、こう縄を夜というあの夜ですね、ただこうスッと束ねるだけではなくて、一つ一つがねじれながら、そして全体がねじれながら、なぜねじれるといいのか、もちろん強さが増すからです。明石と岩を結ぶところですね、世界最大級のすり橋明石海峡、長さはおよそ2000メートルですけれども、そのメインケーブルを構成するワイヤー、その中にですね一本一本数えてみると、実はですね 36,830 本のワイヤーを使用して、それを一つずるっと流したんですね。流すとその距離はなんと地球を7周半にも相当する約30万キロメートルのワイヤーがもう合わさって合わさって合わさって、よってよってよってよって、そしてああいうふうにできているんですね。 私も電気をちょっとこうかじってるんですけれども、やはりこのワイヤーもですね、コードもですね、電気の表面を通るという性質がありますので、一本の太い導線を流すよりも細かい線をとにかく束ねる方がたくさんの電気量やデータを送ることができます。まあそんなこともありますし、まあ、技術的な面から言ってもとにかくこのロープっていうのは一本ではない、数えきれないぐらいのですね束ねたロープ、しかしそれもより合わさって2000メートルからのですね大きな橋が支えられているというのですね。今日私たちがこう味わいたいことは三つ寄りの糸ですから、結婚式の時にいつも申し上げますのはですね、三つですから新郎と新婦と一緒に心を合わせて寄り合わさること、そしてそこにもう一人お二人を出ました、これから祝福してくださるところのイエス様と三つ寄りが大事だ、まあ、ここがミソなんですけどね、こういうことをこう申し上げてきたわけですね。私たちは弱いものですけれども、一つ一つが合わさり、しかしなお、しかもそこにですね本当にイエス様が互いに私たちを寄り合わさってくださるならば、私たちにとっても本当に怖いものがない。聖書は私たちにそういうですねこう、約束をこの御言葉で私たちに示しています。先ほどの話戻りますけれど、孤独あるいは孤立という言葉をある時考えました。確かにですね、私たちは一人生まれてきましたから、だんだんやがては一人になるのかもしれません。しかし孤独ではなくてですね、孤立ということを考える時、そこにはですね自らの思いに自らの考えで、あえて人がいるのに、あえて友がいるのに、あえて家族がいるのに一人になっていこうとする、もう結構です、私一人でいい、もうほっといてください、自分でやります、私とやりたいように やらせてください、こういうのを私は孤立と定義することができるだろうと思うんですね。他から離れて一人だけ立っていくこと、仲間がなく一つだけで存在すること、つまり本当のお一人様ですよね。そうではなくですね、私たちを愛してくださるお方が、家族がいます、私たちのことを思ってくださる、本当に祈ってくださる方々がいます。結構私たちは一人ではないのですよね。どんなに一人のように見えても、実は私たちのことを本当にいつも思ってくれる、そういう方があるということを私たちは気がつきたいと思うのだ。ですから、決してですね、私たちは天涯孤独ではなく、何よりも私たちを愛してくださる良きイエス様が共にいてくださるということを覚えて歩んでいきたいなと思います。友達のことをちょっと考えてみたいと思います。友達って大事なもんですよね。いろんな友達があります。遊び友達もあれば仕事の友達があります。戦争中はですね、本当に命を共に共有したですね、そういう戦友もいらっしゃるでしょう。本当にでも友という中にいろんな友があるんですけれども、聖書の中にはこんなお言葉もあるんですね。神言のですね、ところにはですね、17章の17節に、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれる、あるいはまた同じ箴言の18章の24節には、滅びに至らせる友人もあれば、兄弟よりも親密なものもいる。この箴言の18章の24節を他の訳を見ますと、さらに興味深い表現です。口語訳聖書を見ますと、友らしい見せかけの友がある、しかし兄弟よりも頼もしい友もいる。また共同訳聖書を見ますと、同じ箴言18章の24節は、友のふりをする友もあり、兄弟よりも愛し親密になる人もある。まあ、ですから私たちの身の回りにもいろんな友達がいるし、私たちも果たして自分自身がいろんな方々にどういう友達なのかな考えさせられますけれども、でも本当 当にその友ということを考えたときに、ベストフレンドはやはりイエス・キリスト。私たちを愛し、私たちのために本当に命を捨ててくださった、蘇ってくださって、今も私たちと共にいる、いてくださるこのイエス・キリストこそ、私たちの人生の最高の最良の友と、私は、聖書は私たちに教えています。なぜならばイエス様は私たちに本当そのようにですね、命を捨てるほどまでに私たちを愛してくださっているからですね。このお方が私たちと共にいてくださる、そのことを思うときに、私は三つ寄りの糸のその一つは、やはりイエス様ご自身であるということを強く強く心に感じることです。時々辛いことがあるかもしれません。時々本当に大変なところを私たちは誰もが通ります。でもどうぞ覚えてください、教会は信仰の家族です、神の家族です。みんなで本当に祈っていきます。みんなが共に心はですね集められると、本当に大きな力を発揮することができます。そして何よりも私たちを賜いてくださるイエス・キリストがそばにいてくださいます。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私はあなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る、そうおっしゃってくださったイエス様が私たちと共にいてくださるお方。私たちは孤立してはなりません。私たちは自分の力を過信し、傲慢になってですね、自分で何とでもできると思ってはなりません。主の前に本当にへりくだってですね、イエス様の力、イエス様の助けを本当に心から恋したい、祈るものでありたいと思います。そして互いのためにも本当にそのような心でですね、思いで私たちは祈っていきたいと願っております。今からご一緒に応答の賛美を捧げさせていただきますけれども、今日はこの後ですね、この賛美をですね選ばせていただきました。新世界の256番の三翼のもとに、この歌はですね、詩を作りましたウィリアム・カッシングという方ですね。18歳で神様からの召しを受けて、献身者牧師となる、そういう証明を受けられました。そして長く主に本当に忠実にお仕えなさいました。ところが57歳で奥様とを見送り死別されました。その後は一人でした。しかしなおもですね、使わされたその、ところで主に忠実にですねお仕えなさって、79歳で天に凱旋された、そういう方だと伺っております。今からもう200年ぐらい前の時代ですけれども、ムーディーやサンキューラとともに本当に多くの人々にですね信仰の歌を歌い、多くの人々にですねイエス・キリストを信じることの素晴らしさ、イエス様に望みを置いて生きることの素晴らしさをですね、多くの人々に伝えてきた、そのようなこの伝道者の一人でありますけれども、そして300以上の多くの詩を作った方です。ご自分のどういう経験をもとにこの歌を作られたのか詳しくは分かりませんけれど、でもこの歌詞を読みながら、ウィリアム・カッシング自身もですね、本当にイエス様の大きな大きな愛の中に守られて生きるということは、その生涯はどんな幸いかということを精一杯ご自分の言葉でこのように歌詞で歌っているんですね。三翼のもとにという賛美ですね。三翼我を覆えば嵐たける闇をも、イエスに頼り安きあり我は神の子なれば、我が主の愛より離すものなし、三翼に守られ永遠に安けし、ちょっと難しい言葉ですよね。イエス様の愛が私と共にある、誰も私からですねイエス様の愛を引き離すものはありません。どんな試練もどんな厳しい苦しいことがあっても、イエス様の愛の中に私はいつもその三翼の中に私は守られている。ですから私は永遠に平安をいただきます。そういう意味ですね。2番は、 御翼、我にとりては神様のその愛の御翼は私にとっては悩む時の隠れが、どんな辛いことがあっても、どんな大変な時があっても、この翼の中に隠れさえすれば、私はですね、本当に平安をいただけます。癒す者の時、誰も私を慰めてくれる人がいなかったとしても、癒す人がいなかったとしても、そこに御翼のもとが私にとっては一番安らぐ時、安息の時のところです。3番は、命の絶えるまであと何年生かされるかわからないけれども、私はこの神様の力強い愛の本当に御翼の陰でいつも歩んでいきたい。イエス様にあって私は平安です。もう何も損なうものはありません。この平安を奪うものは何もありません。ハレルヤ、まあ、そういうですね、このウィリアム・カッシングの気持ちです。そう察しますに、まあ、ウィリアム・カッシングもいろんな病気やらいろんな人生のですね、辛いところを何度も何度も通ってこられたんだろうと思うんで、でも静かに思えば、御言葉を味わえば、神様の御翼はいつも私の上にある。私はいつもそこで神様の平安と新しい生きる勇気をいただける。そしてこういう歌をこう作られたんだと私はこう思います。いつか申しましたよね、ある時小学校の体育館で誰もいないのでね、もう貸し切りみたいなところですから、一人でね、ああなんて言いながら発声練習しながらね、もう誰もいないので恥ずかしいこともありませんので、次々思う歌をですね、賛美をいたしました。そんな時にこの御翼の我を追えば、この歌詞がですね、まあ、ところどころちょっと歌詞危ないですけれども、でも思い出してね、本当に歌いました。歌いながら本当に主様の愛の御翼の中にあるということがどんなに大きな幸いのことか、私はもう心で魂で全身でですね、覚えることができました。私たちのために命を捨てるほどの大きな愛を持って私たちを愛してくださるイエス様は、今日もお一人お一人と共におられます。これからも生涯ですね、天の御国に私たちを移されても、イエス様は私たちと一人一人と共に持っててくださいます。ですから道寄りの糸は簡単に切れないのですね。ですからいつもやっぱりイエス様と共に歩む、この信仰が本当に大切なんだということを今日私たちに知られます。暑い厳しい時ですけどね、本当に、どうぞイエス様の言葉を覚えながら、お約束を覚えながら、今週も平安のうちに一人お一人守られますように祝福をお祈りいたします。いや、一言お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。二人は一人よりも勝っている。本当に道よりの糸は簡単には切れない。あなたに信頼するとき、あなたのもとに近づいていくとき、あなたは私たちを本当に支え守ってくださいます。これからどんな人生の嵐が襲ってくるやも分かりませんけれども、どうぞあなたのお約束を覚えながらこれからも歩んでまいります。今日御言葉を聞き、本当に心からあなたを仰いでおられるお一人お一人の上に、主イエスキリストの豊かな祝福守りがありますようにお願いします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。